それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書15章の1節から8節です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。私はぶどうの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でも私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せて集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の血は栄光をお受けになるのです。それでは、ひとときと題して、田辺さんにメッセージを取り次いでいただきます。
はい、じゃあまず一言お祈りさせてください。天の父なる神様、皆を賛美します。今日こうやって先ほど祈られましたように、すごいいい天気の中で皆さんで集まって礼拝を迎えることができて感謝します。今日も私のような、ちっぽけなものがお話しさせていただきますけれども、まず私の口を清め、そして聞いてくださっている皆さんの耳を清め、そして集っている者みんなの心を清めてくださるように、どうかお願いします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。ですね、こうやって紅葉とか見てると、私の、ふるさととか思い出すんですけれども、自然の中歩くときに、すごい、本当神様の御業って感じません？なんかね、それが海辺であったり、林の中であったり、森の中であったり、花壇、畑の合間であったりね、そういう、まあ、もちろん植物の中には人の手が添えられて育っているものもありますけれども、そういうものも含めて、そうじゃないものなんか特にすごい神様の御業っていうのをすごい感じるわけです。うちらの頃は小学校の1年生の時に、学校でね、朝顔の種配られたんですね。それで1年生は朝顔を植えるというのは決まってて、そうすることによって毎日水をあげて何かを育てるという気持ちを、まあそういう養うという目的があるのかもしれない。その責任というのも踏まえて。で、朝顔ってすごいのは、朝咲くんですよね。だから朝顔って言うんだけど、でも植物って言葉を喋らないし、まあ、動物のような脳みそがないから、動物のような感情はないですよね。でも、やっぱりその与えられた本能みたいなのがあって、朝に咲くっていうのが決まってる。すごい、その頃から不思議だなっていうのと、なんか、こういう植物ってすごさあるんだとか思ってたんですね。で、今度2年生になると、ひまわりの種与えられるんです。で、ひまわりっていうのは、なんでひまわりかっていうと、太陽に向いて咲くんですよね。これも別に教えられてやってない、持って生まれたものっていうものがあるわけです。で、そういうのもなんか、まあ、子供ではありましたけど、すごいなと思いながら感じて育ててました。それで、先週末ですね、初めてキャッツキル山脈の中にあるフロストバレー YMCA というところに行きました。息子と2人で1泊したんですけれども。で、出る前にですね、ちょっと、まあ、その前に、その、フロストバレー YMCA と東京 YMCA は提携してて、パートナーシップという、まあ、団体があるんですけれども、そこのパートナーシップのスタッフの方々のほとんどは、ね、過去20年近く、まあ、大体内藤さんの紹介なんですけれども、その中のスタッフの方々のほと、全員じゃないけどね、ほとんどはうちの教会の礼拝に一度は参加、出席してらっしゃいますよね。で、今回もその中の一人なんですけどね、敷地内の湖の周りを散歩しようっていうので、案内してくださったんですね。で、まあ3人で歩いてて、で、湖の周り半周以上仕掛けたところで、林の中入ってたら面白い木を見つけたんです。よくね、森とか林の中歩く人からすると珍しくないかもしれない。私もそういうのを何回か見たことあるんですけれども、一つですね、ほとんど 根がもげてて、横に行ってんですよ、一本の木が。なんだけど途中でまた上にも行ってぐにゃっと曲がって、で結構何メートル見上げるような感じの木だったんですね。でも根元を見ると結構地面と根の隙間もあって、これいつ倒れてもおかしくないなと思ったんですけど、曲がってからがすごい長いっていうのを考えたら、本当に一度倒れかけたのに、まだの上に伸びようとしてるわけですよ。それ見てすごいなと思ってですね、なんか、生命力ってやつね。で、そこからもうちょっと離れたところに、それよりも3倍か4倍ぐらい太そうな木で、もう根こそぎ倒れてる木があったんですね、完璧に。で、あれは危ないから倒されたんじゃなくて、自分で倒れた木だよねって感じに、自分が言ったら、あ、多分そうですっていう話で。で、彼が、よく見たら根が細いねっていう話。ね、木自体はすごい太いんだけど、やっぱり、根強く、なんていうの、しっかり地に根を張ってなかったのかな、細すぎて。でももっと細いはずの木は、根がね、もうちょっと太く見えたんですよ。で、しっかり根付いてるの、ほんと隙間がいつ剥がれてもおかしくないのに、見た感じはね。相当まあ、地面の見えないところに根が張ってたんだろうなと思う。本当に高い木で、もうぐにゃーっと曲がってね、すごいなと思ったんですけど、そこに自然のね、生命力を感じたわけです。で、今回は、4つの点についてお話ししたいと思います。その4つの点のうちの1つ目は、今回の聖書箇所の通り、主につながるということですね。まあだから分かりやすい、比較的理解しやすい部分だと思うんです。ですが、さらに理解するために、旧約聖書の中にもいくつかブドウの木の例えがあるということを覚えておいていいんじゃないかなと思います。これ平でいていただかなくていいんですけれども、例えばダビデが書いたとされる詩編の80編では、せっかく神様が植えてくださったブドウの木が周りの者たち、これ動物であったりね、なんか他の茂ってる植物とかそういうのだった、あった、そういうのもあったと思うんですけれども、そういう周りの者たちに食い荒らされているということが書かれているわけです。何の例えかというと、これ、イスラエルなんですね、このブドウの木。イスラエルの民。なんだけど、ブドウの木として、まあ、旧約聖書のね、モーセがエジプトからイスラエルの民を連れ出して、途中でいろんな神々とされる、国々とされるのがあった。いろんなものを滅ぼして、イスラエルに最終的にはね、行き着くわけじゃないですか。カナンの地とかいう、まあ、最終的にイスラエルの建国につながるわけじゃないですか。で、そのことを例えてるんだと思うんですけれども、その中で、せっかくブドウの木が建てられたのに、周りの者に食い尽くされ始めたっていう。そこでダビデが神様に、ブドウの木、そしてその苗と枝を育てるように願っている箇所が、その80編なんですね。で、また、エレミア書っていうのは、イスラエルが、侵略されて、その後イスラエルの中で荒れ果ててる状況ね。すごい細かく書いてて、私は正直あんまり読みたくない箇所ですよ。もう、グロすぎて。もう、気持ち悪い、読んでて気持ち悪いぐらい、もう、イスラエルの中、ぐしゃぐしゃになってるっていうようなね、そういう表現がたくさんされてる書物ですけれども、エレミア書2章21節では、神様が人々を良いブドウとして植えたのに、どうして質の悪いブドウに変わったのか問いかけてるわけです。で、イザヤ書5章にも似たようなことが書いてあります。神様が良いブドウの木を植えて、甘いブドウの実がなるのを望まれていたのに、酸っぱいブドウができてしまったという嘆きのような感じで書かれてるわけですね。で、これらすべてイスラエルのことをブドウの木と例え、不信仰のために望まれない実がなったり、食い荒らされたりしたという意味で書かれています。で、今回の聖書箇所の一節では、イエス様がこうおっしゃってます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。ここに誠のブドウの木と書いてあるんですけれども、先ほど挙げた旧約聖書に出てくるブドウの木が偽物なのかというと、そうではなくて、イスラエルというあくまでこの地上での人間的な、肉的な意味でのブドウの木であり、イエスが言う誠のブドウの木というのは霊的なものということです。まあ、イエス様ってそういう言い方時々されてますよね。パッと思い出せないんだけど、誠に、私が誠のなんとかだとかいう場合には、 それまでのことを、旧約聖書に書いてあることを、決して否定してるんじゃないんだけれども、地上のものじゃなくて霊的なもの、それで本物だという、誠のものだという言い方をしていらっしゃいます。ですから今回の聖書箇所も、すべて霊的なことで語られていると理解するべきかなと思います。2節に進むとこう書いてあります。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。同じような感じで6節にはこう書いてあります。誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。これらだけを読むと、なんとなく使えねえ連中は地獄みたいな感じで捉えられがちなんですけど、あくまで先ほどの旧約聖書からの引用を覚えておきたいわけですね。せっかく神様が準備した環境があって、それを知りながらも、あえて信仰から外れる場合のことというふうに捉えてもいいかもしれません。決してね、自分は別に地獄というものを否定したがってるわけじゃないんですよ。ですけど、これらの箇所っていうのは、確かに自主的に主から離れる者には地獄が待っているという見方ができます。ですが、その一方で、このブドウの木につながっている枝、つまり我々を父なる神様が手入れしてくださっているという見方もできる。まあ、少なくともそういう、見方があるみたいです。その手入れというのが、3節にある、あなた方は私があなたに話した言葉によってもう清いのですという箇所の記憶されているということにつながる、そういう見方もあるようです。だから我々が話を聞くだけで記憶されるんじゃないんですよ。イエス様が語られる言葉というのをちゃんと自分の中で消化していくという捉え方もできるし、それ以前にイエス様は私たちにこうなんだよっておっしゃったって、その断言したという見方もできるわけですね。イエス様につながっていることによって清くされる。それが手入れの一部であるということですね。で、まあ、それが4つのうちの1つですね。その2つ目として、ブドウの木をキリストに例えるというのは、私たちが一本のブドウの木というキリストの体の一部でもあるということを覚えておきたいわけです。実際、聖書の中の別の有名な箇所ではそう例えられているのをご存知かと思います。まあ、これもね、開いていただかなくて結構なんですけれども、コリント人への手紙第1、12章の4節以降には、教会に集まる人たちの中のいろいろな奉仕、賜物、さらにはユダヤ人以外の異邦人について、それぞれ違いがあるんですけど、すべてがキリストの体の一部であるということが書かれています。有名な箇所なんでね、覚えてらっしゃると思うんですけれども、目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということはできないんですね。その体には分裂はなく、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が喜ばれれば、すべての部分が共に喜ぶということ。その体には存在する意味や価値がない部分などないということです。もちろんね、教会は分裂したり、教派同士で分裂したりよくありますけれども、本来キリストの体っていうのはこうあるべきということですよね。まあ、このコリントの箇所は、一つ一つの教会について語られてるという理解がされることが多いんですけれども、複数の教会とか教派についても当てはまると思います。この間ね、サルーキーと神山美沙さんが6年ぶりにニューヨーク地区に来てコンサートされました。イエス、2月ぐらいだったかな、中島先生から連絡いただいて、サルーキー来るんだけど、その実行委員会に美沙さんも入ってほしいって言われたんですね。で、正直自分は全然乗る気がなかった。 まあ、いろんなことがあったんで、体調も崩してたし、いろいろ思うとこがあったんで、別にサルーキーの人たちとか神山美沙さんが嫌いじゃないですね。もう本当応援してるっていうのは本人たちがよく分かってくれてると思うし、演奏会場以外でもプライベートの時の時間を過ごしてても楽しい人たちなんですよ。だけど、そのコンサートで来て自分が実行委員になると、まあ、理由がはっきり分かんないんだけど、すごい気が重かったし、面倒くせえと思ったし、やる気なかったんだけど、 先生に対して、こういう理由でちょっと辞退させていただきますというのも言えずに、ね、しぶしぶ自分も加わったんですね。それで3つの会場が決まるまで、特にその中の1つはすごい苦労したわけです。いろいろあって。まあ、細かいことは言いませんけれども。でも、まあ、話し合いの中で中島先生がおっしゃってたのは、これを機にまたこの地において日本語協会の協力している体制っていうのをね、再び戻したいみたいなことをおっしゃってて、まあ確かにそうだよなと自分は思ったわけです。っていうのが、これまでね、宮内先生もそうなんですけども、何人かの方々がよその地域とかな、まあ、よその地域とか日本からここに来られて不思議がってたのが、教会の横のつながりがあるよねっていう、日本じゃあんまりないらしいんですよね。同じ町の中でも近所の教会と交流を持つってないらしいんです。同じ教派の中でも近い教会と交流を持つことがないことも時々あるみたいで、特に宮内先生は不思議があって驚いて、まあ、喜んでるような感じでした。もうここすごいな、ニューヨークはすごい。実際私たちは過去にはですね、2年に1回か、この地域の日本語協会が集まって、まあ、ニューヨーク近辺だけじゃなくて、フィラデルフィアもワシントン DC もボストンからも日本語協会が集まって、2年に1回合同で、まあ、ファミリーキャンプって呼んでましたけれども、合同収容会をやってたわけです。そういう実績はあるわけですよ。準備してくださってた方々すげえ大変だったと思うんですけどね。私はなるべくそれも 距離を置くようにしてて、ね、ずるいんだけど。ある年にはオハイオからも教会が来たことはありました。だからニューヨークの地域の日本語教会というのはそういう実績が過去にはあったんです。でもまあいろんな事情でね、それができなくなって、今度パンデミックに入っちゃって、結局てめえの教会で精一杯というふうになっちゃったような感があるんですよね。でまあパンデミックが落ち着いて、まあちょっと時間はたったこのタイミングでそうやってサルイキの方々とかミサさんが来てくれたっていうのは何かの意味があるんじゃないかなと思うんですね。まあ彼ら本人はそういうつもりはなかったかもしれないけど、でもこういうことをきっかけにして、今回3カ所で教会やって、少なくとも準備するのに5つの教会の人たちが関わってるんです。それはいいことだと思うし、自分も結局関わってよかったと思ってるんです。だから綺麗事に聞こえるかもしれないけど、やっぱりこの地域はこの地域でもともとあった日本語教会のつながりというのがあって、それがまたある意味でのキリストの体一つである。で、自分はしょっちゅうね、比べるも自分と他の人たちは比べない方がいいっていうことは口に出してますけど、あえて比べさせていただくと、うちの教会ってやっぱりこの地域の日本語教会の中でも小さい方ですよ、ね、人数も一桁だし、牧師もいないし、こうやって数年間ここの教会ね、貸していただいてすごい感謝なんだけど、別にここに荷物を貸してもらってるわけでもなければ、もちろんここにオフィスがあるわけでもないわけですよ。ほんとね、例えばよその教会が手とか足とか頭だったら、うちの教会なんか吹けば飛ぶような鼻毛みたいなもんですよね。もう、でも鼻毛は鼻毛でも、鼻毛がなかったら、鼻からいろんなばい菌とか、ほこりが入って、それが、呼吸器官はもちろんだけど、消化器官、さらには耳とか目とか、もっと言うと脳に入っていく可能性十分あるわけですよ。鼻毛は鼻毛で十分ね、大切であって必要な、存在なわけですね。だから、さっきのコリントビテの話にあるように、キリストの体を形成する上で無駄な教会はないはず。もちろん自分たちのことばっかり考えている教会で、神様から離れている教会は特にアメリカにはたくさんあると思うんだけど、人数とか関係なくイエス様を賛美するために集まる教会は本当無駄な教会はないと思います。中にはいろんな事情で人間的な意味でね、解散しなきゃいけなかったりするかもしれないけど、でも続いている間意味がないっていうものはないと思うんです。そして一つ一つの教会の中で本当にイエス様につながろうとして集まっている人の中には、存在の意味がない教会員とか常連の人ってそんなないと思うんですよね。奉仕とか、さっきの、奉仕の話しましたけど、目立った奉仕をやってなくても、いや、奉仕何もやってなくても、神様から見たらその教会の中での存在は意味があるということで覚えておきたいんですね。 4つの点のうちの3つ目ですけれども、この世においては私たちが主を表現しているということです。今回の聖書箇所はブドウの木についてなんですけど、ブドウの木も含めて他の多くの木について言うと、例えばね、よほど植物に詳しいとか木というものにこだわりがあるとか、そういう人でない限り、多くの人々は木を見るときに軸となっている幹よりも枝にくっついている花や葉っぱ、そして実を見ることが多いんじゃないでしょうか。つうかね、その木や植物に詳しくても、遠くから畑とか林、森とか山を見るとき、やっぱり目に入るのは茎とか幹よりも枝にくっついているものの色じゃないでしょうか。ブドウ畑もそうですよね。緑だったり、ところどころ紫が入って綺麗だと思ったりすることあるかもしれない。私はそういうブドウ畑見たら、どっかにワイナリーがあるのかなとか そっちの方を考えちゃうんだけど、でも、ブドウの木に限らず、まあ、林とか、今、さっきの紅葉の話もしたけど、例えば冬になって葉っぱとか全部落ちたら、今度は雪が積もって、それが綺麗な冬景色を作ったりするわけです。今回の聖書箇所の最後にはこう書いてあります。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。遠ければ遠いほど枝についているものが目に入るわけです。イエス様から離れている人、信仰を持たない人がその木を見るとき、まず目に入るのは何が枝にくっついているかですね。つまり、イエス様を知らない人たちがイエスと思われる存在に目を向けようとするときに、まずに目に入るのはやっぱり枝である我々。その枝である我々にどんな実が、どんな花が、どんな葉っぱがくっついているかということなんです。この世においてイエス様の栄光を表すために用いられるのは私たちなんですね。ですけど、それと同時に、イエス様にくっついた枝であるはずなのに、主の御心から離れて、いろんな人間的な思いでもって、キリスト教というのをつまらん宗教にしてしまう可能性があるのも我々だということは覚えておきたいのです。先日のね、お話にもあったように、私たちは主の栄光を表すために存在しているわけで、そのために生かされているんだということを改めて覚えておきたいわけです。先ほどから今回のお話には4つの点があると申し上げてますけど、実は当初は今回のこの話の内容をまとめた際には3つの点だけだったんですね。今回は聖書の中でイエス様と私たちの関係が人の体として、そしてブドウの木として例えられているということについてお話ししてます。ですが、話の内容が決まってもね、なかなか題名を思いつくことができなかったわけです。例えばね、一つ思いついたのが、人としてのイエス、木としてのイエス。なんかつまらないなと思いました、正直。それにもしかしたらね、これ気づいてくださってる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ理由はいろいろあるんで、長くなるんでね、ここでは省略させていただくとして、私はメッセージの題名っていうのをなるべく短くするように心がけてるんですね。そして今回、さっきの短くしたのが、その題名にした人と木ってやつなんですね。一瞬、は？なんじゃそれ？ と思うかもしれない。思うかもしれないような変な題名ですよ。ですけどね、時々意味不明な題をつけた方がね、興味を持って聞いてくださる人もいるかなというふうに思って、あえてこうしてみました。でも、この人と木という題名にした時、ある一つのことを思い出したんですね。それが今回の4つのうちの最後の4つ目です。で、ここで改めてその人と木というのについて考えてみたいわけです。まあね、ご存知の方はご存知だと思うんですよ。人、人偏ですよね。で、木、この休むという字ね、人と木と書いて休むという字になるんですよね。人が木に座ったり、もたれかかったりして一休みすることから、休むという字ができたとなってます。人と木というのを組み合わせたら休むという字になるわけです。まあ別にワイナリーのブドウ畑を見てると、そこに座って休みたいとは思わないかもしれない。 でも、ブドウの木の中にはね、なんか4メートル以上にも高くなるやつがあるらしいんですよね。そういう細かいことはさておき、この休むという漢字を見るときも、ね、聖書の中の別の有名な箇所で、イエス様ご自身が、私があなたを休ませてあげようとおっしゃってるのを覚えておきたいわけです。先ほどサルキーの話を出しました。まあ皆さんご存知でしょうけど、私と彼らは The Wait という曲を一緒に演奏させていただきました。もともとはね、別にクリスチャン的な意味合いで書かれたわけではなく、曲を書いたロビー・ロバートソンでさえも、聖書にこじつけた言葉を連発したがために、宗教的な曲というふうに捉えられちゃって、やらかしちまったと思ったらしいんですよね、本人がね。だから、まあ、クリスチャン的な曲じゃないです、本当は。で、英語の原曲のサビの部分は、日本語に簡単に訳すると、重荷を下ろして自由になれ。そんなの俺が背負ってやる。みたいな感じで、曲全体的に人々が助け合うことについて考えさせられるというのが、私があの曲に持ってる印象です。まあ、いろんな、まあ、諸説あるんですね、この曲に関しては。そこはまあ、置いといてですね。で、このサルーキーがやったのは、そのサビの部分をあくまでクリスチャン的なものに変えて、重荷を下ろして自由になんな。人生の重荷は神様に委ねようとしてあるわけです。私たちは、いろんなことをすべて自分の責任にしてたりしないでしょうか。自分がすべきことだと思い込んでないでしょうか。手に負えないはずのことまで背負ってませんか。もしかしたら、自分が心配する必要のないことにまで囚われてないでしょうか。木にしっかりつながってない枝はどうなるでしょうか。つながっているように見えても、実は本当の意味ではつながってなくて、もう弱々しくなっている枝はどうなるでしょうか。雪が積もりすぎたり、リスとか猿といった動物が乗っかって折れることがあるかもしれません。でも、木にしっかりつながっていたら、自分だけでは背負いきれないものも、幹であるイエス様に頼り、力をいただいたり、またはただ単に支えていただけばいいわけです。私たちはキリストという木の枝であり、キリストの体の一部です。その力強くてぶれないというだけではなく、愛をもって私たちを捉えたままに従っているイエス様を信頼し、しっかりつながったまま、いろんな方向に生えて、葉っぱをつけたり、花を咲かせたり、実をならせる。そんな人生を祈りでもって歩んでいけたらと思うわけです。では、一言お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。今日話させていただいた通り、あなたにしっかりつながってられるように。でも、我々もアホなんで、思わず離れてしまうこともありますけれども、しっかり私たちの首根っこをつかむような感じで、引き戻す、そういうことも、していただければと思います。私たちがあなたに全てを委ねた人生を送れるように、そしてあなたから力をいただいて、あなたの栄光を表すために歩める人生が送れるように、一人一人を導いてください。そしてそういうものが集まった教会であるように、今後もこの群れを導いていただくようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。
ね。